今回は内側の視点から人生で起こることについてお話ししてみようと思います。で、私たちは誰もが皆これまでの思い出、経験、出来事、記憶、知識、そういったもので自分の内側が作られています。で、これって今まで食べてきたもので体ができているっていうのと似ているなって思うんですね。で、例えば体調を崩して病院に行くと、お医者様から何か変わったことはありましたかとか、いつもと違うものを食べましたかとかって聞かれますよね。で、こんな感じで体は口に入れたものや触れてきたものの影響を受けます。で、それと同じように心も何を考えたのか、どんな出来事があったのか、で、そしてそれによって自分の中の何に触れたのか、その反応で今の事象や感情、状態が作られます。で、そしてそれがまた新たな経験として自分の中に積み重ねられて自分の内側になっていきます。って思われる方もいらっしゃるかもしれないですが、もしそうだとして、そうだとしたら、少し気持ちに余裕があるときに、これまでの思い出や経験っていうのをゆっくり振り返ってみるのもいいかもしれません。今の事象が自分の中のどんな思いでできてるんだろうって見てみるっていう感じですね。今日はそんなお話をしてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、私が学んだフラクタル心理学では、今の自分の周りの状況を見たら、自分の内側、潜在意識にどんな思考の癖があるのかがわかるって言います。その原因になっている思い込みを修正することで、起こってほしくない現実を変えていくっていうメソッドなんですね。で、こんな感じで一人一宇宙っていう視点で見てみると、自分に影響を与えられるのは実は自分しかいないって、そんな風にも捉えられますよね。で、これは全部自分のせいという意味ではなくて、全ては自分自身でどうにでもしていけるっていう、そういう本当は自由なんだっていうことを思い出していくことなんですね。そして自分が創造主であるっていう感覚を取り戻していくということでもあると思うんです。こんな視点で見ていくと、人生で起こる出来事の意味も少し変わって見えてきますね。で、例えば人がいなくなるっていう出来事、その嫌な人がいなくなるっていうのはですね、例えば職場とかお友達とか、ちょっと疎遠になってきたとかですね、そういうのはあなたの中からその嫌な要素がなくなってきたっていうことでもあるので、とっても喜ばしいことだと思うんですね。で、逆にとっても大切な人、大好きな人があなたのそばからいなくなる、そんな時は悲しいことではありますが、その人が持っていた優しさや強さで、温かさや美しさ、素晴らしさがあなたの中に統合される時だと思っています。それが外側にいる人の中にあるものとして外に見えていただけで、本当はまだ自分の中に統合されていなかった要素だった、そんな風に考えることもできますよね。誰かがいなくなるっていうことは、その人が持っていた素晴らしい資質やエッセンスを自分の中に迎え入れていくプロセスでもあって、あの人にはあるけど私にはないって、そうやって分けていた世界を終わらせていくプロセスだとも思っています。で、そしてとてもシンプルな言葉で表すと、 こうやって世界の断りを見ていくこと、感じていくこと、悟りっていうのは自分と自分以外の人の差をなくしていくこと、差をですね、取り外していくという意味の悟りなんだと思っています。自分と自分じゃないと思っているものとの間にあるその差とか距離を外していくこと。で、そしてこれは自分ではないと分けていたものをもう一度自分に統合していくことですね。起きている出来事っていうのは全てそのプロセスの中にある、そんな風にも感じています。で、私は先日母を見送りました。89歳だったので大往生だと思います。いろんな確執があったので思いもとっても複雑だったんですけれども、ただ悲しみっていうのはそんなにすぐに消えるものではないですよね。すぐに言えるものでもありません。大きな出来事があった時、その瞬間ですとか、そしてしばらくの間、ずっとその感情に包まれているように感じることもあります。でもそれはまるでこう塵や埃のように時間をかけてゆっくりと下に落ちていくものでもあると思うんですね。で、落ちていく過程で時々ふわっと舞い上がってまた苦しくなることもある。でもまた少しずつ落ちていって積もってやがて静かに落ち着いて固まっていく、そうやって気づいたら少しずつ静かに癒えていくものなのかもしれないなって思うんですね。だから無理に手放そうとしなくてもいい、無理に前を向こうとしなくてもいい。その感情を待っては静まる、塵のように騒いでは静まるっていうその繰り返しを眺めていくのも大切なプロセスのように感じます。今感じていることをただそのまま感じながら、そして少しずつ大好きだった人、大切だった人の中にあった素晴らしさを、これは自分の中にもあったんだなって受け取っていく、こうやって自分の中に統合していくって感じかなって思っています。で、そしてもう一つ、私は今ですね、この悲しみから少しずつ回復してきているところですが、この心の回復力っていうレジリエンスに対してとっても助けになるものがあるんですね。それが音楽です。音楽だけじゃないんですけどね、五感を感じるっていうことがすごく大事で、私は今回経験したのが音楽だったんですけれども、音楽とか音の癒しって本当に大きいなって感じていてですね、私は下手くそなんですけどずっとギターを弾いていました。もともと楽器の中でも一番ですね、アンプラグドのギターの音が好きなので、相乗効果でものすごい癒しの時間になったんですね。で、こんな風に音を聞いたり、楽器を演奏したりするってことって自然と五感を使う時間になります。耳で音を聞いて、指で弦の感触を感じて、ただ今つまびいて鳴らした音を聞くって、これはグラウンディングとかマインドフルネスにつながりますね。で、何か特別なことをしようとしなくても、ただ音に触れているだけで少しずつ整っていく、好きなコードをボーンって鳴らすだけで、私は体が喜んでるって感じがしました。で、何かしんどいなって思うことがあったら、リラックスできる音や、あなたの琴線に触れる音、心が喜ぶ音、体も喜ぶ音、そういったものをたくさん聞いてみてくださいね。で、もちろん体を動かすことだけでもあなたの中心に戻るっていう作業になるので、少しずつ癒しの時間になります。それらがきっとあなたを優しく癒していく、 まあ、一つの方法になると思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、とてもわかりやすい慈愛が学べるメルマガ配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。